街角レポートのコーナーです。毎週金曜日のレポーターは調布のお店の宣伝マン、くにちゃんこと深澤邦久さんです。今日は暑さどうでしょうか、呼んでみましょう。くにちゃん、
こんにちは。
こんにちは。
いや、今日暑いですけども、はい、その真夏の時の、うん、もう本当に立っているだけで汗が出てくるというような、まあ、ひどい暑さというか酷暑という感じではないんですよね。まあ、暑いことには暑いんですけども、
やっぱりカラッとしてるんですかね、空気が。
そうですね、うん、なんかこうあまりジメジメしてる感じはなくてですね、
はい、
あの非常に少し、まあ、暑くてもそんなにこう、うん、ひどい暑さではないなという感じはしますしですね、
じゃあ日傘とかね、持ってるとしのげるかもしれないですね。
そうですね、の中ではですね、まあ、は長袖を着てる方もいらっしゃいますんでね、あの暑さもありますけども、まあ、幾分はその夏の一番ひどい時よりは少しはこう死にやすくなってきてるのかなって感じがします、うん、まあ、朝晩なんかはね、かなりこう涼しくなってきてますけども。
そうですね、空気が進んでる、はい、もう季節がね進んでる感じがしますね。
今線側の方に来てるんですけど、今日はちょっとですね、雲がね出てきてる感じもありますけども、
はい、
まあ、薄い白い雲なんで、そんな真っ黒い雲ではないので、うん、雨は大丈夫かなとは思うんですけども、
はい、はい。ではそんな仙川で今日はどちらにお邪魔してるんでしょうか。
はい、ですね、まあ、春にも毎年お邪魔させていただいてて、この秋にもお邪魔させていただいています。仙川の駅から歩いて5分ほど、甲州街道沿いにあります上松種苗緑化株式会社さんにお邪魔しております、はい、あの本当に春も秋もいろいろね、種をまいたいという方もいらっしゃると思いますので、うん、そんな情報もお伝えしたいと思っております。今日はこちらの広瀬さんともに進めてまいりたいと思います。広瀬さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
広瀬さん、今回もよろしくお願いします。
あ、はい、いつもありがとうございます。はい、
あの今店頭に、まあ、あのいつもね、苗がたくさん並んでいるんですけども、ちょうど今ですと、まあ、朝月だったりミニ白菜、キャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、赤キャベツなどが並んでますけども、この中にも今おすすめのものとかってあるんですか。
そうですね、おすすめしたいのは、今ちょっとだいぶ少なくなっちゃったんですけど、ミニ白菜とかもおすすめですね。ちょっとやはり白菜の中では、あの大きすぎて食べきれないっていうお客様が結構多かったりすると思うんですけど、はい、このミニ白菜はちょっとちょうどいいサイズで食べきれるサイズらしいので、だからちょっとそういう白菜を育ててみたいっていう人にはすごくおすすめしますね。
今こう苗をお買い求めいただいて、普通に育てていくと大体どのくらいで収穫ってできるんですか。
そうですね、あの今もう苗の状態になっているものなので、多分もうあと、そうですね、2ヶ月ぐらいでできるんじゃないかと思うので、だから早ければおそらく10月11月で年内で取れると思いますので、はい、そうですね。
あの
白菜と言いますね。
どうぞどうぞ。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
はい、
まあ、白菜というとちょうどね、これからあの鍋の季節ですよね。冬とかになってくると白菜なんか重宝しますけども、岡本さん、葉物野菜ですか。
はい、葉物野菜、あの特に白菜とかキャベツって形を作るの難しいじゃないですか。ミニ白菜だとちょっと簡単だったりするんですか。
あ、そうですね、まあ、ただ基本的な部分は実はそんなに差はないんですよね。あの大きさが違うだけなので、ただですね、結球するので、その結球するのをちゃんときっちり育てれば、おそらくちゃんとやってくれるはずなので、
あ
の、
ね、
要はちょっと気温とかの問題があるんですけど、この時期にちゃんと守っていただければちゃんとなってくれるはずなので、ちょっと結球することに関してはそんなに心配しなくてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、いいお話聞きました、はい、やっぱりなんかそのあたりが難しそうと思って、なかなか自分で育てるのはってね、躊躇してる方もいらっしゃるんじゃないかなと思って。
あ、そうですよね、ちょっとなかなか想像しない、するのは難しいかと思います。でもですね、やってみれば分かるんですけれども、あの本当面白いんですよ。なんか時間かかってんですけど、うん、だんだん巻いていくんですよ、ちゃんと自然に。その姿がちょっと多分見られるはずなので、うん、
見てみたい。
ちょっともし興味があればぜひ見て、育ててやってみてほしいなと思います ね、
はい、ね、こう成長を見ることができるということで、育てている、ね、回もあるというところがありますけど。
そうなんですね、あの多分育ててみて初めて見ることが多いんじゃないかと思いますね。多分皆さん、大体の人はみんな多分スーパーでもう出来上がってる状態か、途中までのところしか多分見たことないんじゃないかなと思うんですよね、うん、なのでちょっとせっかくなので、あの育ててちょっとその成長する過程を見ていくのもいいかなと思うんですよね、うん、そうするとちょっと、あ、こういうふうにできていくんだって新しい発見ができるはずなので、ちょっとそういうのもぜひ見てほしいなと思いますね。
私深澤がですね少しこう気になったものはですね、ドルチェリモーネ、なんか噛んじゃいそうな名前なんですけどもドルチェリモーネというのがこう出てますけど、これは一体何の一種なの？
これですね、カリフラワーなんですけど、ちょっと珍しいんです。本来カリフラワーって大体メインの大きいのができた後、取っちゃうともうそれでおしまいなんですね。ところがですね、このドルチェリモーネっていうカリフラワーはですね、ちょっと取った後でも少しだけですけど、ちっちゃいサイズのカリフラワーが出てくるので、ちょっといっぱい収穫したいなっていう人にはちょっとおすすめしたいものですね。
なんか一つのね、はい、花っていうんですか、そこに一個だけっていうイメージありますもんね。
そうなんですね。ブロッコリーとかはちょっと2種類あるんですね。うん、1回で取って割れるようなカリフラワーと、さっきみたいにその取って脇芽が出るタイプのブロッコリーには、ブロッコリーは実はあるんですけど、カリフラワーは大体それしかなかったんですけど、ただちょっとこのドルチェリモーネはちょっと珍しくそういうことができるっていうものだったので、それでちょっと販売しているようなものです。
面白い。
はい、あとはこちらオリジナル猫草も今店頭に並んでますけど、
はい、ここで作ってるちょっとオリジナルの猫草なんですけど、本来ちょっと大きいサイズのペットプランツで売ってるところが多分他の花屋さんとかペットショップで売ってると思うんですけど、ちょっとうちだと 3.55 サイズ の, ポットの黒ポット、よく見かける黒ポットですね、それで販売してるんですけれども、多分ちょうどいい大きさだと思いますし、ちょっと猫ちゃんにもいいんじゃないかと思うんですけど、でうちはですね、ちょっとこのうちで販売したものだけなんですけど、そのうちで販売したものをちょっと持ってきてくだされば、ちょっとその価値は回収したりして、ちょっと持ってきたお客さんは漏れなく10円引きでちょっと安く猫草をもう一度求めることができるようなシステムをしてますので、もしちょっと気になるようではぜひ来てください。
ちょうど手のひらにいっぱいに収まる大きさですね。
そうなんですね。なんか中にはちょっとお客さんにはちょっとよく見かける10代の大きさのペットプランツだとちょっと大きすぎるっていう風に言ってたお客さん多かったんですけど、たまにちょっとこのうちで売ってるやつがちょうどいいって言ってくださってる人がいたので、だからもしかしたらまあちょっとお客さんによるかもしれないんですけども、ちょうどいいサイズなのかなっていうのはありますね。
でお店の中に入るとですね、もうすぐのところにも今でも食べることができそうなジャガイモがありますけども、こちらはこれ、はい、ジャガイモそのものが種になるんですね。
そうなんです。ジャガイモって実はよく見かけるの種じゃなくて種芋なんですね。
はい、
そうなんです。ジャガイモの形なんです。多分、うん、スーパーでも多分売ってるものでもおそらく芽が出てるのが見たことあると思うんですよ。うん、その通りで、実は芽がもうまま本体地に入るとちゃんと茎になって葉っぱが出てくるんですよ。うん、でその植えたやつが親芋となって、でその親芋から根っこが出てきて、あとにその根っこの下から子供ができるんです。それが私たちが食べるジャガイモになるんです。
うん、ジャガイモって6月ぐらいになりますよね。もう売れる、もう植えるんですか？
いや2回あるんです。実はメインはもちろん春なんですけど、ね、実は秋にも実は種類によってなんですけど植えることができる秋ジャガって呼ばれるものがあるんですね。
そうですか。
ただですね、ちょっとやっぱり農家さんやってる人いるんですけど、やっぱり春の方をメインにしてる人の方が多いので、だからちょっと秋ジャガは数は少ないですね。でもやっぱりやってみたいって人はいらっしゃるので、ちょっとうちではちょっとそれで販売してるようなものなんですけれども、
一応9月の20日頃まで植え付けて12月頃収穫ということですから、秋ジャガっていうのは結構寒さにも強いんですか？
まあでも寒さに強いってわけではないと思うんですね。本来やっぱり春がメインなので、まあ、ただここにある種類は多分まだマシな方だと思うので、やはり秋ジャガに向いてる種類らしいので、だからやはりこの秋ジャガとしてちょっと植える関してはちょっとやっぱ強いのかなと思いますけども。
であとですね、いくつなんかを拝見すると、この9月は株、大根、小松菜、ほうれん草の種まきの時期と書いてありますけど、
うん、はい、そうですね、今は9月に入りましたので、大根とか、そうですね、小松菜とか、それほうれん草はみんな植えることは、まくことができますね。あとは、ちょっと今、もう少し先になるんですけど、11月になったら、さやえんどうとか、あとそら豆を、種をまくことが可能ですね。
で11月には玉ねぎも出る。
そうですね、一応玉ねぎはこの9月で種をまくことが可能なんですけど、一応苗は11月の始まりあたりなんですね。ちょっと遅いんですよね、成長がですね、ちょっとゆっくり成長して、収穫も結局来年の早くても5月とか6月だったりするので、まあ、種類によって もうちょっと早いのもあるんですけれども、うん、あの本当にそれぐらい時間かかるタイプの野菜なので、うん、ただやはりちょっとそれも本当面白くて時間かかる分ちょっとやっぱり形がちょっと全どんどん変わっていくのも玉ねぎもちょっと見られるので、うん、ちょっともしご興味があれば玉ねぎも挑戦してみもいいかもしれないですね。
猛暑とかそういう影響はやっぱりあったんですか？
猛暑と
暑かった今年の猛暑とかっていうのは結構ないに影響はあ
った？そうですね、あと今年本当に暑くてですね、あの本来ちょっともうちょっといろいろ種類とあと数も多く野菜の苗作ってたんですけど、ちょっと発芽が悪くてちょっと今年はちょっと少なくなっちゃったんですね。だからちょっともしかしたら早めにちょっと公開しないとちょっと集まなくなっちゃうことがあるかもしれないので、もしちょっとこちらへご興味があればちょっと早めにちょっとご来店して見ていただけるだけでもいいので、ちょっと来ていただけると嬉しいなと思いますね。はい、
その新しい情報とか X をね毎日更新されてますから、そちらもご覧いただければなというふうに思います。今日はですね、この秋にこう撒く種、またその苗を中心にお伺いをしてまいりました。今日は仙川にあります甲州街道にございます植松種苗緑化株式会社さんから中継でお伝えをしております。営業時間は10時から午後の6時です。電話番号が 03-3307-4187 03-3307-4187と覚えていただきたいと思います。ぜひ皆様ですね、秋に何かまた新しく種をまいたりとか、何か野菜をね、育ててみていただきたいなというふうに思っております。今日は、仙川の植松渋谷緑化株式会社さんから中継をお伝えいたしました。岡本さん以上です。
はい、国ちゃん、そして広瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
真夏場で畑には炎天下の中、やっぱり立っていられない、もう暑さでしたけれども、だんだんと気温が落ち着いてきて、そういった畑仕事もね、気持ちよくできる季節になってきていますので、ぜひお勧めいただいたミニ白菜などね、植松渋谷緑化さんに足を運んでお勧めの苗を聞いて、ぜひ皆さんも育ててみてください。今日はくにちゃんこと深澤邦久さんが仙川町2丁目にある植松種苗緑化株式会社から伝えてくれました。